解決します。 II パソコン、詳しくは iipc.net まで。
どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長米粒社協のサンキュー達夫です。
日が燃えるです。
さあ10月の編集室
お願いします。
寂しい2人で
いや
いたします。
寂しくないですよ、楽しいですよ。みんなもね、
はい、国さん連絡取れずでした
先週は何だったんでしょうかという話だったなぜね、
実家の母親かっていうくらいメール読まないっすね
かっこいい、かっこいい、しかる大人が周りにいないからですよ
そうですね、うん、まあ、ちょっと頑張ります。
頑張ります、ね、頑張るぞい。はい、
はい、というわけでメールいただいております。
お、はい、
朝記者、
はい、朝さん、
ワンダフルなプリキュアということでメールいただいております。先日ワンダフルプリキュア第36話特別なワンダフルでプリキュアの歴史を揺るがす大きな動きがありました。
はい、
プリキュアに変身して戦う主人公犬飼いろはちゃんをいつも後ろから支えていたサトルくんがついに恋愛感情としての告白をいろはちゃんにしたのです。
うん、
過去作では男子と女子がなんとなく仲良しで終わるパターンはありましたが、過去最終回で一気に出産シーンにまで行ったハグッとプリキュアや女の子同士のより告白を除く（括弧閉じる）男子から堂々と告白したのは多分シリーズ初ではないでしょうか。
うん、
告白されたいろはちゃんは動揺して当てずっぽうに走り出したり、告白されたいろはちゃんは動揺して当てずっぽうに走り出したり、
はい、
翌日の学校では不自然にサトルくんから逃げてしまったりして、もう甘酸っぱい。結局最後にはいろはちゃんはサトルくんと向かい合って自分の感情を特別なワンダフルという言葉にして伝えることに成功カップル成立、キャー。しかも翌週のサブ隊はみんなで初デート。これには小さなお子様だけでなくプリキュアを卒業した小学生女児たちや普段プリキュアを見ない大きなお友達にも噂が広まったようで、うん、TVer でのランキングが明らかに伸びてました
よく喋ってますね。
あー、特別なワンダフルか、いいな。以上です伊賀さん、こちらはご覧になりましたか？
もちろんですよ、ご覧になりましたよ。
どうなんでしょう、これプリキュアファンとしてこの動き。
いや、僕はですね、もう待ちに待ったですよ。本当にもうずーっと僕はこの展開は期待していたんですよ。だから、
あ、そうなんだ、
超オッケーです。
もう超オッケー、
もう待たされたなっていう感じですよ、本当にもうそもそもで僕プリキュア好きだったのはスプラッシュスターですけども、
うん、
一回そこでスプラッシュスターの最初が多分卒業したんですよ、プリキュアは。
うん、
で、僕、再入学というか、本格的な入学は、
うん、
プリキュア555の映画のですね、うん、お菓子の国のワンダーランドって映画があったんですよ。
うん、
お菓子はハッピーデイ、バースデーだって、うん、その中で最後、ココと、のぞみが、結ばれるっていうシーンがあったんですね。
うん、はい。
だから、もともと、ラブコメとしてのプリキュアは大好きなんですよ。それで入ってたのに、テレビ見たら全然やんないじゃないですか。ないじゃないですか。うん、せいぜいあったのがフレッシュプリキュアの、深浦さんの甘酸っぱいっていうね、うん、ちょっと二人のラブたちのやつをぐらいで、全くなかったんですよ、
うんうん。
そこがですね、なんて言うんですか、僕、まあ、セーラームーンとも全然違いますけども、
ちょ
っと違いじゃないかと思うんですね。
はいはい、なるほど。
やっぱり女子が、やっぱりタキシード仮面様だとか、
うん、
二人のラブを見て、
うん、
ね、こう、より胸に入るわけじゃないですか。やっぱそこがちょっと、プリキュアが足んなかった部分なので、
うん、
これでさらにプリキュアの地位向上という風な、ここで私はもう、大賛成派ですね。
なるほど。
はい。
大賛成。
大賛成です。
でもどうなんだろうね。本当にさ、直撃世代のジョージたちが、
はい。
やっぱその、お付き合いに憧れちゃうっていうこともあるわけですよね、当
然。はい、はい。いい、いい、いい。
いいんですか？
いいですよ、いいですよ。全然もう、幼稚園児たちが手をつないで歩いてても僕はね、ニコニコしますよ、もう。そんな、ね。そば入ったりしませんから、全然。
そうですか。
手をつないでるとこに、えいってこう切ったりとかしませんから、大丈夫です。
まあそっか、教育的な観点からでもいいのか、それは。
いいんですよ。むしろプリキュアの方が教育してほしいんですよ。ただれたね。で、イエスコミックのような恋愛にならないように。
はいはいはい、はい。
正しい教育をするべきなんですよ、本当に。なかったから僕たちはね、ひん曲がってしまったんですよ。この年までね、今年50年に独身なわけでございますよ。
うん。まあでも、告白されて逃げ出すっていうのはなんか、新鮮ですよね。
新鮮でした、ね。しかも女の子の方が逃げ出すっていうのと、
うんうん、
あと、サトルくんがね、もう文句なしなんですよ。もうみんな大好き、サトルくん。
うん。
あで、羊のメイメイってキャラクターがいました。それがちゃんと僕らの代弁にもなってるんですよ。
うん。う
ん、しかもそれが、女の子取られてたじゃなくて、うん、僕もサトル君取られたっていうのをよくそうにやってるので、だからもう全然そういう意味でももう、
OK。
OK、分かってらっしゃいます、ロエさんは。まあ、ヒガさんに嫌われないようにしてますね。
ヒガさん OK だったらいいでしょう。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
江田記者。
はい。
今日は新作発表会の件ということで。
はいはい、
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
先日京都アニメーションによる2025年の新作発表会が行われ、2作品の発表がありました。
はい。
一つは小林さんちのメイドラゴンの劇場版。
はぁ。
そしてもう一つは日常の作者新井啓一原作のシティのアニメ化でした。
うんうん。
このシティアニメ化の発表は驚きました。
あ、そうなんですね。
果たして新井啓一の世界観にみんなついてこられるのか。再びこの令和に新井啓一ワールドが今京都アニメーションによって映像化されるのは楽しみでしかありません。
うん。
来年の楽しみが一つできたので気長に待とうと思います。ありがとう、京アニ。江田記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、俺日常はほんと何度も見たからな。
見てましたよね、どうさ。
いや、これは楽しみだね。
シティの単行、まあ、僕、すみません、原作の方読んでないんですけども、
うん。
日常的なラインなんですかね、ギャグのものなんですかね。
ギャグですよね。
ああ、じゃあ、うん、やっぱりまたね、京アニさんが帰ってくるわけです。ギャグの京アニが帰ってくるんですね。ね、
ああ、そうそうそう。YouTube の京アニチャンネルでも、
はい。
シティチアニメーションのアニメ放送決定コメントっていうことで動画が作成されてますね。
そうなんですね。
そう。もう、公式サイトもできてますよ。
はあ、もう、あ、まだ1年後なのに、もうすごいですね。もう、万端ですね。
ホームページももうできてまして。ちょっと見てみます？
あ、ちょっと見てみたいですね。
こんな感じなんですよね。
はい。
楽しいが合言葉。
ああ、本当ですね。あ、ちゃんと新井さんっぽい、こう、
押
し出せっていう文字とかの言葉のフォントとかが、多い、あ、はぁ。
この街、ただの街にあらず、笑いあり、ぷぷぷ、ラブあり、キュンキュン、ほろりあり、ほろりほろり。住人たちが織りなす予測不能な平凡ライフ。ワクワクが連鎖するシティへようこそ。
へぇー。
すごい。もうここまででき
た。すげーですね。あ、X でやるってのは知ってたんですけど、今日すみません、今日アニってまでは僕すみません、存じ上げませんでした。
いや、今日アニでしょう、もう。
そりゃそうですよね。そりゃそうですよね。すみません。
石立さん監督です、
ね。あ、しかも、あ、じゃあもう間違いないですね。
キャストが、三ヶ越ですよ、小松三ヶ越。
本当だ。
豊崎あき、あきさん、石川さん、はい、石川由依さん。で、この、南雲緑っていうさ、
はい。
モンブラン大学2年生の、
南
雲緑さん。
はい。
天真爛漫歩くハプニングガールっていうことで。
これ完全にこれ、ゾウさんの。
まあ、俺向けだよね。
ですよね。
いや、これ楽しみだわ。
楽しみですね。
今日はに、まあ、やっぱり、これがあるからね、来年までは生きなきゃなって思います
ね。ですね。ほんとありがたい。
ありがてえすな
ぁ。ほんとですね。
そして、ちょっと待ってくださいね。
はい。
もう一つ、朝記者。
あ、朝さん、ありがとうございます。
ネットで見かけたのですが、負けヒロインが多すぎれば女子にも人気があるのだそうです。
へぇー。
確かにこの作品、幼馴染だった彼にずっと思いを抱いていたのに、告白せずにいたら別の女の子が告白してしまい、そのまま付き合い始めてしまうという物語。しかも実は彼の方もヒロインへの思いが少なからずあったことを後で知るという地獄絵図付き。それらの負けた女の子側から見た物語としての側面が、失恋経験のある女子層に刺さるんでしょうかね。
ですかね。
小生原作から読んでいましたが、
はい。
この視線には気づきませんでした。また放送が終わった負けヒロインが多すぎる、現地豊橋ではまだ盛り上がっています。
いいですね。
現在スマホの位置情報を使ってオリジナルボイスドラマが聞けるデジタルスタンプラリーの他に、地元が主導してスタンプ帳を使って市内のお店でスタンプを押すリアルスタンプラリーなどが開催中で、
マジか。
街のあちこちで観光協会が配っている聖地巡礼ガイドを手にした人を見かけます。また聖地とされる場所にはキャラ絵の等身大ポップや上りが設置され、作品を知らない人の目にも負け犬たちが目に入る状況になっており、明らかに作品を知らない人が負け犬のポスターを見て、あ、ぬくみずだとキャラ名で呼ぶ姿がちらほら。そして地元の一大イベント豊橋祭りに合わせて開催された出演声優4人が登場する無料イベントでは、
はい、
システムダウンするほど応募が殺到したそうです。ちなみに小生は抽選に負けたので中身はわかりません。
あったあったあった。
負け人気、まだしばらくは何もない街豊橋を支えてくれそうです。
いや、いっぱいありますよ。あんまきあるじゃないですか。
朝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、やっぱ豊橋盛り上がってんだね。
いいです ね,
ね。
いや、僕ちょうど夏行った時は、僕の行った日の翌々日からいろいろ配られるってやつだったんで、すごい苦々しい思いをしてたんですよ。
なるほど。まだそれ間に合ってなかったわけ。
間に合ってなかったんですよ。そうなんですよ。
今一番暑いかもしれないね。
ですね。
お
いや、
女子人気っていうのは、
はい。
多分、普通に女の子が可愛いからじゃないかなと思うんだけど。
あ、トトさんはそう思うんですね。はいはいはい。でも確かに、
うんうん、そうだよね。なんかさ、
うんうんうんうん。
それこそ20年前くらいってさ、
はい。
女の子で萌えアニメ好きとかってあんまりいなかったよね。
いかなかったですね。全然いかなかったです。
あれやっぱ軽音からなのかな。
ああ、
女の子が萌えアニメ好き、可愛い女の子のアニメが好きっていい。言い始めたのって、
確かにやっぱ若い子たちがそのちょっと減ってなってから行ってる感じはしますけどね。
そうなんだよな。
もともといた僕らの2000年代初期にいた女性オタクの人たちちょっと怖かったですからね。
怖かったし高派が多くて、
今でもこうレイヤーさんとかも、まあ、怖くてもういう主義がいろいろあるじゃないですか。
でもね、例えば、はい、それこそ初代のプリキュアが放送されたあたり、はい、まあ、2000年代入って、
はい、
で、まあ、そこから段階的にだけど、その女の子たちが見る可愛い女の子が出てくるアニメっていうのが各世代にできてきたんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
だから、俺今でも覚えてるけど、当時男の俺が、
うんうん、
かわいい男の子とか、その、例えば金色のコルダ面白いとかって言ってると、
はい。
やっぱちょっと、当時ですよ。
はい。
ゲイなんですかみたいな、結構多かったんですよ。
へ
ぇー。そうそう、まあ、純情ロマンチカとかもそうですけど。
はいはい。まあ、あれはね、どうしてもそれちょっとね、うん。
たださ、その、二次元の、まあ、男性も女性も俺、属性でしかないと思ってるから、
ほうほうほう。
なんだろう、その、男が出てくる、たくさん出てくるアニメ好きな人、ゲイっていう構図ってやっぱちょっと古いなって思ったんだよね。
ああ、当時から。はいはいはい。
だからそれって普段アニメ見ない人の、なんか考え方なのかなと思ってたけど、結構オタク、アニメオタクにもそういう人多かったから。
多かったですよ。うん、それは。
でもさ、そんなさ、うん、俺別に、不女子じゃなかった時にキャプテン翼好きとかスラムダンク好きって言ってもゲイなんですかっていう人いなかったん
だ。なかったです、なかったです、なかったです。
なんか金色のコルダとか、だからいわゆる女の子向けを見ている人はゲイなんじゃないかみたいな誤解が結構、
ね。ちょっとありましたね。確かに確かに。まあそういう、 その、まあ、乙女芸とか、ああいうのが、広まってきたから、だんだんその認識になってきた感じもしますけどね。
うん。
だから、やっぱり、キャプテン翼の同人誌がある存在とかも、やっぱり、知らない人の方が多かったですから。
そうか。
それで、うん、やっぱ、コルダとかあったりとか、OV とかでわざわざなってるっていうのも知ってるんで、やっぱり、うん、そういう発言になっちゃったのかなっていうのも多少あるとは思いますけど。
いや、だからその延長線上でいくと、可愛い女の子が出てくるアニメを見ている女の子、レズビアンなんですかとかっていう人っていなかった。
いなかったですね。そこ悔しいですよね。いつも思いますけど。なんか、うん、なんか、確かに確かに。
でもだからそれって軽音とかからなのかなっていう気がするんだよね。だから2008年くらいから。
そうですね。ラキスタもどうですかね。やっぱり、
ラキスタ。
まだ、まだ男性ですかね。もうちょっと。
まあ、あと、ラキスタ面白いアニメだったから。
確かに。
面白いのが好きっていう人も多分いたと思うんですよね。
はい、はい、はい。春日は萌えアニメかっていうとちょっと違いますもんね。
そうなんだよな。まあ、萌えアニメですけどね。
キャラは萌えキャラですけど、みんな萌え、全員萌えキャラですけどね。ストーリーがあんな感じですからね。確かに萌えアニメとはあれでしたけど。でもコスプレがガーンって増えたのは、あれな感じします。
春日か。
春日で、みんな、バニーガール着てギター持って、未だにえなこさんとかね、着てやってる。
そうだよね。
あの世代の人たちにやっぱりガツンなんでしょうね。だって、今、軽音のコスプレ、そんなしてないじゃないですか、そういう。やっぱり、春日、なんですかね。
軽音のコスプレって言ってもさ、ただの女子高生じゃん。
確かに確かに。本当、いなかったですね。キャラも言わしても、なろうとはしなかった
ですね。そうだね、春日の制服がちょっと特徴的だったのか。
うん、それもありますよね。
お
あとあの三人組がやっぱりもう色分けというかキャラ分けが
はっきり
しすぎちゃってて。
確かに。
よかったですよね。で、チュリアさんとかもいて。
チュリアさんいたよね。
いや、強かったですよ。やっぱり、燃え始めじゃないですけど、なんか、すごかった。やっぱすごいですね。そう考えたある日。
すごい。
で、可愛いでも可愛いっていうのは軽音なんですよね。
顔は軽音でしょ。
だ
から最、だから今だと、ガールズバンドくらいとか。
はい、はい、はい。
だから普通に女の子がああいうアニメ好きって言っていい空気感ってできたもんね。
そうですね。
不思議なことです。
はい。
八尾純一郎記者からいただきました。
おー、
久しぶり。
久しぶり。
うん。熱文字編集部の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
あ、すいません、二人きりですけれども。
すいません。
プニルは可愛いスライムについて、プニルちゃんの可愛い仕草待ちを待機している時間を、スペシャルエクスペクテーションタイムと名付けて楽しんでいます。
どういうことですか？
いい湯加減の緩急が気持ちいい今季お気に入り作品の一つです。ということでいただきました。やべくん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、すごいアニメがまた出てきましたよ。
プニル、あ、もうちょっと全く、また、その名前を初めて聞きましたね。
あの、プニルっていうのが出てくるね。
は
い、あの
もうプニ、プニルって名前で間違いあるわけないですよね。
なんか、
まだ男の子、あー、これかしかも、え、これ深夜枠なんですか朝の、朝、
毎週日曜の、日朝じゃないんですね。日曜の23時45分。
はい、
ちょっと、なんか、
すみませんでした。
古い感じでいいでしょ
う。ですね。めちゃめちゃそうですね。あ、確かに、絶妙に古い。
で、コロコロコミック誌の連載なんだよ。
コロコロなんすか？
で、コロコロコミック史上初の異色のラブコメ漫画がついにアニメ化っていうことで。
はい、え、え？コロコロもウェブサイトがあるんです
よ。そうなの。
ウェブコミック。週刊コロコロコミック？
そう。っていうのがあるんだ。
知らなかった。
で、創刊時よりオリジナル作品として連載中のプニルは可愛いスライムが、
はい、はい。
ついにアニメ化と。主人公小太郎が作ったスライム、プニルが超絶美少女の姿に大変身するところから始まる。
新しすぎる。新しすぎる。
体がスライムという特性から大人に、ギャルに、小学生に、悪い子に、王子様に、巨大にと、様々な姿に可愛く変化するプニルの新しいヒロイン像が話題沸騰。スライムと暮らす笑いの絶えない日常の楽しさや、小太郎とプニルの幼馴染みラブコメが人気を集め、連載開始から2ヶ月で、週刊コロコロコミックでの累計350万 PV を突破。その後も2022年8月には連載から4ヶ月という短い期間で迎えた、次に来る漫画大賞2022にて、ウェブ漫画部門第4位を受賞。
あ、すごい。
2024年9月現在では累計 PV 数2200万回を突破する。
かぁ。
七変化するんですって、プニルが。
はぁ。
かわいいよね。
プニルが、まあ、ちょっと恋愛だから、ちょっと女性っていうことなんですけど、でもなんかもう、それも、まあ、それも、あ、女の子なんですね。
おにゃの子。
おにゃの子。うん、へぇ、あ、なんか、小動物みたいなもんなんかいますね、ペンギンも。へぇ、
そうそうそう。これはね、衝撃ですよ。
衝撃ですね。あ、もう時代変わりましたね。だってスライムなんてね、服を溶かす道具としか思ってなかったのに、そっちの溶かす方の、それは同
人誌を見すぎだ
ろ。あ、すいません、うん。対象になってるんですね。
そう。これは考えたよね。
しかもファッションが可愛い。あ、前髪可愛いですね。前髪
可愛い。前髪可愛い。
なんかグニを切ったみたいな感じ。
スワマみたいになってます。
あ、本当だ、スワマだ。スワマですね。間違いない。色も。
こんなのも出てるんですよ。これ、俺、これ、比嘉くん好きなんじゃないかな
と。だと思います。結構。いや、ちょっと、ちょうど日曜日のですね、乃木坂46の番組始まる前なんで、ちょっと録画もしやすいので、ちょっとこれは、
もうぜひ。
来週からもう、毎週録画と言います。
お願いします。
ありがとうございます。はい。
続きまして、ちょっと、かなり長いやつですけれど。
あ、はい。ありがとうございます。
クールミント記者よりいただきました。
すみません、本当にも
う。ご当地マンホールについてと。
おう。はいはい。
あるの知ってる？ご
当地マンホール。知ってます、知って
ます。はい。何のご当地マンホール
知ってる？僕、ガンダム見たことありますね。写真ですけど、はい。お。そういう感じであるみたいですよね。
熱文字編集部の皆様、こんにちは。
こんにちは。
白箱放送10周年を記念して、10月9日から舞台となった、武蔵野市武蔵境駅周辺に白箱の絵柄のご当地マンホールが3基設置されるというニュースがありました。
へぇー。ほうほう。
ご当地マンホールとは各地域独特の衣装を取り入れたマンホールの蓋のことで、
はい、
現在700以上の市区町村で合計1000種類以上も存在していると言われており、
そんなに？
自治体が無料で配布しているマンホールカード、はいと呼ばれるトレーディングカードは、
はい、
コレクション性の高いものとして一部のマニアに人気があるようです。そこで他にもご当地マンホールにアニメキャラクターが採用されている例があるのかを調査してみました。
あ、ありがとうございます。
すると大きく3つのパターンに分かれることが分かりました。
うんうん、はい。
すごいよこれ、この調査。
はい。
1、原作者がその都市出身もしくは居住経験があるパターン。
ああ、なんかイメージしやすい。
ね。
はい。
静岡県静岡市、ちびまる子ちゃん。
はい。
まあ、桜先生、清
水先生。あるでしょうね。それあるでしょうね、絶対。はい、はい。
大阪府大阪市、筋肉マン。これ、ゆでたまご先生が大阪市出身。
そうだったんですね。存じ上げなかった。へ
ぇ、東京都練馬区。
はい。
うるせえ奴ら。明日の城。銀河鉄道39。
多いですね。
練馬区が映像文化の町構想の一環として、それぞれの原作者も練馬区に居住経験があったことからということみたいですね。
高橋先生もあるんですね。へぇ。
鳥取県境港市。
はい。
そして東京都調布市。
うん。
こちらゲゲゲの鬼太郎、
ね。ああ、そっかそっか、そうでしょうね。
水木先生、境港出身。
うん、うん。
で、調布に居住経験がある。
はい。
福岡県北九州市は銀河鉄道39。これは松本先生が北九州市出身。
なるほど、なるほど。
これは見たことあるな。
へ
ぇー。長崎県長崎市。長崎にもある。
何、誰のですか？
弱虫ペダル。こう渡辺渡先生が長崎市出身なんだって。
そうなんですね。へぇー。
熊本県熊本市わかる？
わかんないです。
ケロロ軍曹。
え？
吉崎峰先生が熊本市出身なんだって。
そうなんですか？
ね、熊本にあるんだね。
熊本に行けるのが。
いいね、このご当地マンホール巡る旅も。
すごいですね。色聞きましたね、これは。
これが一つ目の原作者がその都市出身もしくは居住経験があるパターン。
はい。
二、白箱のようにその都市が聖地のパターン。
はいはいはいはい。
埼玉県久喜市。これはラキースター。
はい。
ね、あの、わしの宮神社がある、
はい。
東京都千代田区。鉄腕アトム。
おう。
アトムのマンホールあるんだ。
知らなかったですね。
お茶の水博士。
はい。
お茶の水小学校など作品内にお茶の水の名前がつくものが登場しており、千代田区が聖地に認定している。
ええー。
まあ、そうなんですよ。まあ、鉄腕アトムの音楽は、高田の馬場でなってますけどね、お茶の水。
あ、確かに確かに。なってますね。
アトムの取り合いが激しいですけど。
激しいですね。
東京都府中市、
はい、
ちはやふる。これはね、府中市が物語の舞台、
はい、
ということなんですね。
そうなんですね。
で、広島県竹原市、
はい、
玉由良。
ああ
懐かしい。
そうか、懐かしいですね。
ね、竹原市が舞台の物語。
はいはいはい、確かに。あ、もうこれもあるんですね。
で、沼津。静岡県の沼津はラブライブサンシャイン。
ああ。
これはもうすごいですよね。はいはい、
確かに確かに、聞いたことありますね。
で、群馬県渋川市。うん。イニシャル D。
え、本当ですか？
イニシャル D のマンホールあるんだ。
いいんですけど、ね、だって交通違反でしょ？オッケーです。いいんですか？市長さん。いやいや。我々は喜びますけども、いいんですね。ま
あ、群馬県はね、道路交通法って確かなかったん
で、
は
い。あるよ。
ある
か。これ、あります、あります。
渋川市が舞台ということでね。これが、その都市が聖地のパターン。これが二つ目、
はい。はい、はい。え、三つ目なんでしょう。
三つ目。その都市に関連施設がある。
うん、うん、うん。
パターンということで、
はい、
東京都多摩市。
はい。
これにはね、ハローキティのマンホールがあると。
ほう。あ、これは、サンルピューランド。
そう、そうなの、多摩市にあるから。
へぇー。
で、渋谷区。
はい。
3月のライオン。
ん？
なんでかというと、
はい。
千駄ヶ谷に将棋会館があって、渋谷区が将棋の聖地となっていると。
へぇー。
千駄ヶ谷ギリギリ渋谷区なんだね。
そうなんですね。ちょっとびっくり、それに。
所沢市すごいよ。埼玉県所沢市。
所沢市、はい。
鈴宮春日の憂鬱。
ん？
新世紀エヴァンゲリオン。
え？
これはね、角川関連作品で、所沢市に角川武蔵野ミュージアムがあるため。
いやいやいやいや。
これはもうお金の匂いしかしませんけど。
すいません。いやいやいや、言い過ぎです、言い過ぎですよ。
北海道札幌市。
はい。
雪ミク。これは、札幌市に初音ミクを開発したクリプトン社があって、
あ、そうなんですか。それは確かに、なんと、なんと、なんと、なんと。
札幌雪祭りでは、はい、雪ミクと呼ばれる真っ白い初音ミクの雪像が作られていると。
へぇー。
そのために雪ミクっていうご当地マンホールがある。
それはすごくいいですね。
おぉ。
ロマンチックですね。
兵庫県三木市。
はい。
大井トンボ。
え？
これは三木市に、
はい、
日本最多のゴルフ場があって、
はい、
学生向けのゴルフイベントを行うなど、ジュニアゴルファーの聖地を目指しているために、
はい、
大井トンボのご当地マンホールがあると。
じゃあ誘致したってことですかね。
そういうことでしょう、ね。
だってあれ、どっちかというと鹿児島のイメージが。
そうだよね。そうだよね。
はい。
あ、ちゃんと見てるね、日が
来る。いやいや、ちゃんと、確かに言いましたんで、日記は。
はい。それ以外の理由、まあ以上が3つ大きなやつなんですけど、はい、それ以外だと、はいはい、北海道の稚内。
はい。
滋賀県の大津市、うんうん。あとは島根県松江市他で機動戦士ガンダムのご当地マンホールがあると、
うんうんうん。
これは全国にガンダムデザインのマンホールを設置することを目指す、ガンダムマンホールプロジェクトの一環として設置
しました。そうなんですね。
その都市とガンダムの関係性はほとんどない。
ない。まあまあまあ、そういうのも。
JR の駅にさ、ガンダムのキャラスタンプみたいなのもあったよね。
なんかありましたね、一時期。好きになる前だったから全然興味なかったんですけど。
おぎくぼね、なんか、何らかのザビだったんだよな。
どれでしょう。
シリアだったかな。
シリア？
ああ
。
長野県下諏訪町。
はい。
これも鉄腕アトムだそうです。
ええー。
これは、なんでかっていうと、
はい。
その鉄腕アトムの原作者の手塚治虫先生が、
はい、はい。
諏訪大社の神職を務めた一族の末裔であるためだって。知らなかったな
ぁ。マジですか？
手塚先生って言うともう宝塚のイメージ、
ね。イメージが一番強いですよね、絶対。
調査は以上です。大井トンボが早くもマンホールになっているのと、舞台となっている鹿児島県ではなく、直接的な関係のない兵庫県で採用されているのが意外でした。
ねえ、黒さんね。確かに。
皆さんはアニメ関連以外も含めてご当地マンホール見かけたことはありますか？また、この作品はご当地マンホールになりそうというのはありますか？ということで、クールミント記者お疲れ様でした。ありがとうございます。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
記者っぽい。
いや、さすがクールミントさんすごいですね。
すごいね。
調査力とまとめ力。 あれないんですか、鳥山先生がね、愛知
な、いや、確かに名古屋とかあってもいいけどな。
噂では鳥山ロードがあるって、なんかね、そこ昔からなんかそう逸話が。
あるんじゃない、でも。
どうですかね。クーさんのあれから
思い出せます
し。はい。
ドクターマシリットとかが欲しいですけど
ね。じゃあ、中学の水泳者あたりにちょっとこう、ボツっていうのが。
とか、原作者の、はい、肖像画、うんうんうん、鳥山先生がさ、ドクタースランプ出てくる時のさ、
ガスボンみたいな感じ
の。そうそうそう。あの感じのマンホール欲しいけどね。
あー、欲しいですね。
鳥山先生はこれ名古屋やんなきゃダメだぎゃ。
絶対そうですよ。
うん。そうだよね。
はい。しか先生がこう恥ずかしがってちょっと、いやでもそんなことないですよね、絶対。
そんなことないよ、
もう。キャラのやつだったら絶対ね、それこそドラゴンボールの7つの玉をやったら、普通に、
いいね、
あの、町おこしになりますよね。全部それを探しに行くって。
で、それをあんまり公表しないというね、どこにあるのか。
そうです、そうです、そうです。自分たちで行けってやったら。
7つのマンホールいいじゃん。
探すとか、そういうのできますけどね、町おこしとかで。やったらいいのにと思っちゃいますけど。
あとはなんだろうね、ご当地マンホール。でもやっぱ結構有名な作品だよね、もうね。
あれないですかね、りょうさんとか。こち亀なんて。
こち亀あっておかしくないよね。
こち亀なんか、あんだけ東京の下町をやってるのに、ないのはあれですよね。
あるんじゃない？
ね、最終回したとはいえ、アニメもやって、ね。
確かに。
ドラマもやってあったら。
確かに。
あっておかしくないですよね。
いや、いいね。なんかそう、あ、うちにもご当地マンホール近くにありますみたいな人の報告も、ぜひ、ちょっとお待ちしております。
お待ちしてます。写真付きでできたもん、その時は。はい。
すげえな、クールミント記者。
クールさん、すごい、その着眼点はすごい。
すごいね。
ありがとうございます、本当に。
なんかこういうね、現地、やっぱ歩くオタクはすごい最強だな。
最強ですね。
うん。続いてですね。あ、
はい。
ジャイさんからいただきました。
ジャイさん、ありがとうございます。
ね、これはコードギアス奪還のロゼ感想メールということで。
はい。
まあ、今ね。
はい。
実は今年の5678と、毎月、コードギアスの最新作である奪還のロゼというのがね。
はい。
毎月劇場公開されてまして。
あ、すみません、通じなくてすみません。
で、俺はね、初日の舞台挨拶とかの司会をね、結構仰せつかりまして。
あ、結構前にその話出ましたね、なんか。
はい。
なんか
やっておりました。
うん、はい、はい。それ終わったんですか？
で、8月に最終章が終わったということなんですけれども、めちゃくちゃ面白かったんですけどね。
そうなんですね。
今年8月に最終章が上映され、現在ディズニープラスで配信中のコードギアス奪還のロゼを全話見ましたので、その感想を送らせてもらいます。
ありがとうございます。
今回の奪還のロゼは作品単体として楽しむというよりは、2006年のシリーズ第1作のコードギアス反逆のルルーシュ以降のシリーズ作品とのつながりを楽しむお祭り的な要素が多分に含まれていたということで、まあ、ちょっとね、この辺は以前紹介した内容が結構あるんですけれども、コードギアスね、劇場版第2作では池袋へ舞台挨拶を見に行ったのですが、その際の司会が達夫編集長でした。
あら、なんと。
おう。アニメの舞台挨拶だとアナウンサーもしくはアニメ会社の社員が司会を務めていることが多く、トークが始まると司会そっちのけで現場の打ち話が盛り上がるケースもありますが、達夫編集長の司会ぶりは、和芸の技術があって、堪能しましたと。
ああ、いいですね、さすが。
うちわ話で盛り上がりそうになった時に会話のちょっとした間を読んで鋭くコメントを差し挟み、そのままテンポよく次の話題へと繋げていくのが印象的でした。
いや、いい、
なんか。ありがとうございます。
素晴らしい。
そうなのよ。これ、まあちょっと前にもね、紹介したんですけれども、はい、コードギアス、いや、結構俺アニメの司会久しぶりだったんだよな。
ね、だいぶね、聞かなかったですよね、最近その話。
そうだね。
やっぱり、ね、ずっとご縁があったんですか、ギアスは。
うん、もともとね、これは、福山潤さんが主演してたんで、はい、福山さんが結構ね、指名してくれたりもしてた、まあ。あとサンライズのプロデューサーの方も、はい、結構気に入ってくれていて、
うんうんうん、
まあ指名なんで、引き受けしますという形で。いらしてもらってはいたんですけど。
はい。
そうなのよね。だからこれ難しいところで、やっぱ内輪話を聞きたいという人もいるんだけど、
はい。
初めて来た人で、やっぱコードギアスとかだとね、やっぱ監督の話とかプロデューサーの話聞きたいっていう人も結構いるんで。そう、声優さん同士の仲のいいキャッキャウフフも、まあいいんだけど、ちょっとプロデューサーの話を聞かせてくれっていう人も割といるんでね、劇場初日ってすげえ難しいんだよね。
その辺のバランスのさじ加減が。
そう、だからまあちょっと心を鬼にしてというかね、淡々と進める感じでもう。
確かに声優さんのファンからしたら、ムキムキってなったり
とか、そう、
いるかもしれませんけどね。
めっちゃガチなんですよね。
やっぱその日の客層見て分かったりするんですか、どっちかなとか、それは、
あのね、コードギアスってね、面白いんだけど、
はい。
あのね、男女比がほんとね、半々とかなんだよ。
あ、そうっすか。
あとね、年齢層の幅も結構広くて、
え、本当に？そうなんですか？
まあ、やっぱりルルーシュからずっと見てるっていう人たちもいて。
はい。
で、あの、今作から見出したっていう人もいて。
あ、その場にも。はいはいはい、はい。
ね、白髪混じりぐらいの人もいるんだよ。
んー。
で、それはなんでかっていうとね、サンライズ作品はずっと追いかけるっていう気合の入った人がいるの。
なるほど。あ、そうですか。
そうなの。だからそういう人は、もうちょっと監督の話聞かせろと。
ですよね。
ということになるので、結構ね、うん、あ、難しいなと思いましたね。
ああ、なるほど、なるほど。うん、
まあそういう活動もしているということでね。奥名記者からいただきました。
あ、奥名さん、ありがとうございます。
久しぶりだね。
なんかね、こっちの方で聞くのは、はい。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
おたかつで少しお便りを送らせていただきます。
なんでしょう。
アニメ映画、映画大好きボンボさんの主人公、ジンくん映画の、ジンくんが映画の演出をメモに書き出していたので、たまにですが私もアニメでやってみました。
そう。
一度アニメを純粋に楽しんでこれをすると、ああ、この演出があるからこの次のシーンがよく見えるのか、と別の面白さがわかるようになってきました。そのおかげか最近出先演出の良さがわかるようになってきました。
と言いますと。
出先治むですよね。はい。
もちろん、初めてやって
ます。あと私自身が今まで見たアニメのキャラクターデザインが中澤和人さんや春子みんこと飯塚春子さんが多いな、と自己発見もできて興味深いものでした。また時間がある時にお便りを送らせていただきます。ということで、小倉記者元気そうでよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。生存確認ですね。
出先治む監督ももう亡くなってますからね。
そうですね。そうか。
そうですよ。
もうね、過去のやつを新作見ることはね、っていうことですよね。
まあ、出先さんはね、やっぱもう本当にすごい作品いっぱいやってますけどね。まあ、何度も言いますけど、今ね、大河ドラマでちょうどやってますけれども、光源氏ね。
はい、はい、はい。
源氏物語千年記。あれは笑ったなぁ。ほんと笑ったなぁ。これ出先治なんだっていうね。ありましたけれど。アップゾー記者からいただきました。
あ、アップゾーさん、ありがとうございます。
早速です。最近話題の好きな5作品について私も考えてみました。
あ、なんでしょう。
その5作は、
はい。
NG ナイト、ラムネ&フォーティー。
はぁ。
新世紀エヴァンゲリオン。
ええ
ー。劇場版機動戦、警察パトレーバー。
はい、はい。
国家機動隊、スタンドアロンコンプレックス。
うん、うん。
響けユーフォニアムの5本であります。
へぇ、
しかし好きの定義が非常に難しく選定に苦労しました。
はい。
例えば子供の頃から今までのうちで好きだった作品とすると、少年期の作品は今見ると面白く感じられないものがあります。
へぇ、
一方、今現在好きな5作品とすると最近の作品に偏りがちになります。
うん
うんうん。いろいろ考えた結果、私は自分のライブラリーに5作品だけしか残せないとしたら、と定義しました。
ああ、なるほど。
それでも思い出がある作品、人生に影響を与えた作品など他にもいろいろあって5作品に絞れないというのが本音です。
はい。
今後もこの5作品と入れ替わる素晴らしい作品と出会えることを祈っています。それでは失礼します。ということで、アプゾー記者ありがとうございます。
これ、アプゾーさんの棚面白いですね。
ラムネ&フォーティーね。
うん。
いや。この辺がだから、昔から見てるよっていう感じもあります
ね。そうですね。
OVA もチェックしてますよ、みたいな、
ね。はい、うん、うん、うん。あと、ね、その、パトレーバーの方、テレビ版じゃなくて、劇場版っていうのがまた渋いですね。
そうだね。
だって、スタンドアロンコンプレックスは数あるから、やっぱりたくさん出てない。劇場版だと、せいぜい3本でしょ、あれって。
そうだね。まあだから、推し守るが好きなんだということの、 強烈な主張ですよね。
でもそれ言うと広角機動隊の方はでも神山さんなんだみたいな、うん、そう、
だから広角機動隊はスタンドアロンコンプレックスバージョンも好きなんだよ俺っていうことですよね。
そんなこと素直な気持ちですよ。でそんなね、
確かにね、やっぱスタンドアロンコンプレックスは、
はい、
広角の中でもやっぱ見やすいし長いから、
うん、
なんかやっぱ自分のライブラリーに残すんだったら今日はどれ見ようかなみたいな感じで。
ああ、そうですね。もう見てる間にまた次ね、2週目3週目と。ああ、
エヴァンゲリオンどこまでなんだろう、うん、この人。
あ確かに言ってませんでした。テレビ版とか劇場版とか新劇場版って言ってませんでしたもんね。そこは欲張りかもしれません。全部かもしれないですね。
エアー真心君にまで入ってんのか入ってないのかで全然変わる。
あ、そうですね。デス&リバースが入ってるかどうか。
そうだね。
果たして、ああ、確かに、それは。はい。いや、でも、言わないってことは入ってるんだと思いますよ。
そうかな。
そうなってくると、広角機動隊も別に言わなくてよかったんじゃないかって気もする。パトレイバーも。
確かにね。
でも、てことはやっぱり、エヴァは選べなかったんですか？もう全部見たいみたいな感じで。
そうだね。
はい。
青の世界へようこそさん。
はい。
熱文字リスナーの皆様はどのフォーマットで熱文字を聞いてらっしゃいますか？私のおすすめは Spotify です。Spotify は自動字幕再生機能があって便利なのですが、AI vs 比嘉さんがめちゃくちゃ面白いです。
え、そうなんですか？
今のところ AI の全敗です。何言ってっかわかんねえんだ。そうなんだ。字幕再生機能があるんだ。
へー。Spotify、 そうなんですね。
AI が比嘉さんに勝てる日を気長に待ちながら熱文字を毎週楽しく聞いていきたいと思います。
うわはは
は。世界へようこそさん、ありがとうございます。
まだまだですね、AI も。
やっぱりね、人間の良さってポンコツなところだと思うんで。
誰がポンコツ？
そういう意味で言うと、もうほんと比嘉くんってもうね、人間の魅力しかないですからね。
はい、褒められてんのかな、これ。はい、いいですよ。確かにな、AI そうですよね。今、FGO っていうゲームやってて。
あ、FGO やってんの？
あ、まあ、あれだけはずっとやってますね。今もやってて。
スマホゲームで？
スマホゲームです、うん。で、シナリオがめっちゃ、小説読まない僕にも、あれ、FGO だけはめちゃめちゃ読むんですけど、で、もうすぐあと1週間で終わっちゃうイベントなんですが、AI を、テーマにしたシナリオがあって。
マジで？
めっちゃ面白いんですよ。
どんな感じなの？
そのですね、もう、千年後とかに、もう人類が滅亡してるんですよ。でも AI だけ生き残ってるっていう世界で、なぜ人類が滅亡したのかっていうのを描くんですけども、今の時流もちょっと、要は、時事ネタの側面もありつつ、SF もありつつで、もうどういう展開になるんだろうか、もうハラハラドキドキでめっちゃ楽しいんですよ。
へぇー、そうなんだ。
そうなんです。AI を、その FGO の中の定義では、AI は、絶対に人間に寄り添うものっていうもので、ターミネーター2とかみたいに反逆とか絶対しないんですよ。でも滅びたのは結局人間が AI の方に嫉妬というか、それで結局自滅するみたいな感じの、まあ今僕見て読んでるとかもそこまでなんですけども、なんか面白いなと思って、あ、その AI をテーマにする作品が、だってもう今やってるってなんかその、それが FGO の中ってのが面白くて、なんかやばい、ほんと AI の時代なんだな
ぁ。そうなんだ。FGO すごいね。
はい、まだ AI ね、そんだけ動いてるそっちなのに、もう、すでに、今のたちも自分定義で、AI とはこうなんだってのを、ゲームの中に落とし込んでるのはすごいなって思ってますね。ま
あ、確かにそうだね。
はい。
この方は、のとさんと早見さん、どっちも好きおじさんからいただきました。
あー、わかるー。
そりゃそうだろ。
わかりますよね。
そりゃそうだろ。のとさん好きだったら早見さん好きだろ。そう
ね。
疑似ハーレムというアニメあったんですけど。
はい。
疑似ハーレムは演劇部員のヒロイン、七倉凛が思いを寄せている、同じく演劇部で大道具を担当する先輩に、はい、ツンデレ、小悪魔、甘えん坊、クール、おしとやかなどのいろいろなキャラクターで接する設定がユニークで、CV 早見沙織さんが、まあ、一人でね、全キャラやってるんですけど、多彩なキャラの演じ分けが話題になっていますが、私は中盤の第7話で先輩の北浜英二が高校卒業してしまう設定をが斬新に思いました。8話以降は大学生と高校生がイチャコラする展開も新鮮で微笑ましく楽しんで見ています。 あと先輩の北浜英二が男から見ても素直で憎めないキャラで、疑似ではなく、ちゃんとハーレムアニメの主人公像になっているのもいいポイントだと思います。以上、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなのよ。
すごいですね、その作品。
先輩後輩ものだから先輩の方が先に高校卒業しちゃうんだよ。
はい、はい。
で、普通さ、高校で付き合ってるのって別れるじゃん。
別れます。うん、絶対別れます、はい。
うん、絶対別れるじゃん。
絶対別れます。
どうでもいいじゃん、はっきり言って高校の恋愛とか。
どうでもいいです。
なんだけどっていうので、ちゃんとその後を描いているっていうのがね、逆にファンタジーだなと思って。
はあ、なるほど、なるほど、なるほど。
うん。
そんなわけないっていう。ああ、なるほど、なるほど。
そんなわけないもんね。
うん、確かにそうですね。うん、
いや、こういうね、メールもいただいて。
すごいですね、アニメ作品も。
うん。
設定大喜利。
まあ、あとは、ちょっとルックバックの感想が溜まってきてるんで、はい、ちょっと近いうちルックバック感想特集をやろうと思ってますけど。
おー、すごそうですね。
普通った的にはこんな感じですね。
はい。
ヒガ君的には、どうですか、ここ最近のオタ活。
オタ活ですね。ちょっと、行ってませんでしたけど、実は東京ゲームショー、最初に行ってきてですね。
ちょっとゲーム動向聞きたいですけど。
ね、そうですよね。いや、ちょっと今、YouTube のあれが多すぎて、ちょっとまとめきれてないので、まだまだなかなか、ね、達夫さんや野崎さんの方に、
うん、
ちょっとお声かけできないんですけど、はい、しっかりリサーチしてきましたんで。
うん。
いやー、面白かったですよ、今年も。
面白かった。
ここ最近で一番動員も人もたくさん入って。
あ、まあ、コロナも明けてね。
明けて、すごい盛り上がってましたね。
うん。うんうん、
いや、もう本当に元気でしたよ、元気いっぱい。
ゲームショーって、
はい。
ゲームできる？
それがちょっと問題になってまして、軽く話しますと、
はい、
もうできないんですよ。
うん、
実質できないんですよ。で、ファストパスチケットってのが有料で、しかも今年から入場料が全部上がったんですよ。全部、一般販売も、
うん、
そのファストパスチケットも上がったんですね。
うんうん、
もうお金持ちが本当に取ったら、もうお金持ちだけで私有代が全部終わっちゃうんですよ。
なるほど。
僕も朝早朝相当早く行ったのに、
うん、
1万円も取れないくらいだったんですが、うん、なんかそれを、龍が如くっていう、
龍が如く
プロデューサーさんのトークショーがあります。そこで話してたのが、
はい、
現場のそういう方たちも、もう東京ゲームショーのやり方、あり方に、問題あるって、もう、ゲームショーで言って言うぐらい、
お
う、ゲームできないんじゃんっていう。
そうだね。
いや、でもそこは人数こんだけいるんだから、それできないの当然だっていう問題も定義してて、だから自分たちは、ちっちゃいところいろんなところにいっぱい行って、やってもらうっていう場を作ろうと思ってるけども、東京ゲームショーのやり方ってちょっとこれは考えときだなーって話をされてたんですが、
ですが
なんですよ。ここからなんですけど、もう、大きなビッグサー、ビッグサーじゃん、幕張メッセを、二つ、
はい、
横長の全部使うところと、あとちょっと離れにあるじゃないですか。
あるある。
あそこは、インディーゲームと、あとアパレル関係とかみたいな感じでやってるんですが、
うん、
インディーゲームの方は、もう全然遊べるんですよ。
あ、そうなんだ。
もう、だから多分、今度ゲーム動向の話、野崎さんの時だったら多分、インディーゲームの話ばっかすると思うんですけど、
うん、
まあ、面白いゲームたくさんあって。
それは体験できん？
体験できます。で、前も箱の男の話とかしますけど、あれも、あったとか、うん、ああいう、次のですね、次世代そういうゲームっていうのがたくさんあったりして、だから、例えば、僕らみたいに、ちょっとそういう、混まずに大きな大手のゲームメーカー見たいと思ったら、朝一行かないときついんですけども。うん、
なるほど。
だからそれがあるんで、野崎さんも今年は誘わなかったんですよ、もう。
はいはいはい、
申し訳ないので。
なるほど。
でもね、いろんな病気もありますし。
うん。
でも、午後から来ても入れますし、お昼ぐらいから来て、インディーゲームだけ回るだけでも、十分元取れます。
へぇー、そうなんだ。
今年一番面白かったのはちょっとだけ話すと、
うん、
フラフープあるじゃないですか。
うん。
フラフープを使ったゲームを開発してる人がいまして、
うん。
何のゲームかっていうと、
うん。
ピザを焼くっていうゲームなんですよ。
ピザを焼く？
ピザを焼く。ちょっとイメージつかないじゃないですか。
うん。
フラフープを包丁に見立てたりとか、
うん、
それを縦にこう焼くことでチーズを巻くとか、
うん。
これ、要はフラフープコントローラーなんですね。フラフープコントローラーを使って、ピザを8等分に切るとか。
え、フラフープっつってもさ、
はい。
大きさ的には何？車のハンドルぐらい？
あ、いやいや、もう普通のフラフープぐらいです
よ。マジで？
で、あれを、ちゃんとその改造というか、そのセンサーとかやるようにして、コントローラーにしてるんですよ。
おもろ。
それ、ま、すごい有名なクリエイターさんみたいで、ただ、 やっぱり、去年とかよりも混んでますけど、それでも、まだ、並んでも3、4人ぐらいしか並んでないので。
え、マジで？
いくらでもできるんですよ。
あ、そうなん
だ。だから、インディーゲームだけをしに、ゲームショーを来るというのは、皆さんありですよって僕は言いたいんです。
なるほど、なるほど。
で、なんかちょっと、疲れたらコスプレイヤーのさんの方見に行って、男性も女性もキャラいっぱいいるので、そこでちょっと、うん、おー、懐かしいキャラだみたいな感じで、うん、もう楽しめますし、その、うん、ただ、大手ゲームとかはもう人歩けないぐらいです、本当にもう。
あ、そうなの？
もう人ぶつかりますし、うん、あれですけど、でも、その、インディ、花江の方のブースの方は、建物は、もう全然、できますんで、ゆっくり。
え、でもさ、そうは言ってもさ、同人誌と違うからさ、ゲームってワンプレイ長くない？
あ、だからその、大体皆さんどこも何分だとか、あと、その辺が、そうなんですよ。大体皆さん個人個人のゲーム制作者の方が、あと友達とやったりするので、おうおう混んできたら、ちょっと、並んできたんでこの辺で、みたいな感じで、
制するんですね。
へぇ、大手のとこはもう一人一回15分とか決まってるんで、もう、人数がもう読めるんですよ、最初の。だからもう整理券も全部なくなっちゃうんですが、インディーゲームコーナーのところは、様子見ながら、あ、今空いてるんで、もう一回いいですよ、みたいな感じで。何回見してくれたりとかするんで。
インディーゲームってさ、オリジナルなの、
はい、あ、オリジナルゲームもありますし、実はその、インディーゲームっていうのも、実際は、インディーゲームって言いつつも、大手メーカー、大手っていうかメジャーメーカーもあったりするんですよ。
あ、そうなの？
何かっていうと、出店料が安いんですね。
へぇー。だから、
その、本間のでっかいところのブースは、借りることはないけども、うん、インディーゲームコーナーだったら、でこそに、まあ、超大手まではいけませんけども、そういういろんなゲームメーカーが出したりとかもしてるので。
インディーゲームってその場で買えるの？
あ、その場で買えないです。基本的には全部私有だけですね。
そうなん
ではないんですけども、ただ、これ、スチームで買えますよとか、スマホで買えますよっていう、フライヤーとかはくださったりとかしますし、あと、大概、どこも、プレイしたらグッズくれますよってやるので、このグッズ集めとしてもなんか、トレジャーハンティングとしても楽しいので。
いや、いいね、ありがとう。
よかったですよ。
そういう話聞けてよかったですわ。
ぜひぜひ。
いや、ありがとうございます。
いい、とんでもないです。
まあ、あと、横浜ベイスターズ優勝した
んで。あ、そうだ、言おうと思ったの、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいや、あれ、すごいですね。
いや、どうなんでしょう、3位からクライマックスシリーズ勝ち上がるっていうのもなんか複雑な気持ちないですよね。
まあまあまあまあまあまあまあ、そうですよね。
すごいズルした感あるっていうか。
その、ですよね。うちの僕のルームシェアのユンボ安藤さんは、うん、巨人、熱烈巨人ファンなんで。
そうですね。
昨日僕、野球見ながら、あ、やばいと思って家帰りましたもん。これ絶対機嫌悪くなるぞと思って。
いやー、
したら
手なかったね。横浜勝って
ですね。いや、でも、これも含めてのですからね。昔、
まあまあまあ。
野球詳しくない僕いいのもなんですけど。
あと、ソフトバンクはプロですからね。
いやいやいや、どういう。
ちょっとインディー野球チームはちょっと勝てないですよね。
そうですね。インディー野球じゃないですから。
ソフトバンクの前では、なんかこう、はい、セリーグがインディーナンバーワン決定戦みたいな感じになって
るんで。でも、去年とかまではほら、あれだったじゃないですか。なんかね、負けたりもしたのに。
まあまあ、そうですね。
でも今年は。
オリックス強かったですもんね。
ですよね。今年は、そうですね。山川さんとかに来ましたけど、すごかったですね。
そうですよ。まあ、そんな話もあります。だから、フライングウィッチの誠も喜んでんじゃないかな。
ああ、そうですね。ちょっと、朝さん、楽しみですね。
はい、あと、クラナドの渚も喜んでんじゃないかなと。駒田の真似してましたからね。渚
も、ね。懐かしい。懐かしいですね。は
い、というわけで、
はい、
今月のメールコーナーでございます。皆さんもね、番組聞いた感想やアニメを見て考えたこと、あるいはおたかつどんなことをしているのか熱文字 @gmail.com までメールいただければと思います。本日はありがとうございます。
ありがとうございます。
パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。 II パソコン割り見て @gmail.com。 何かを始めるのに遅いということはない。
夢は覚めない。君